今日の聖書の箇所は創世記6章5節から22節箇所です。2017番は旧約の9ページ6章の5節から読みます。よろしいでしょうか。聖書を読みします。創世記6章5節から。主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪に傾くのをご覧になった。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められた。そして主は言われた。私が創造した人を地の表から消し去ろう。人をはじめ家畜や這うもの、空の鳥に至るまで私はこれらを作ったことを悔やむ。しかしノアは主の心にかなっていた。これはノアの歴史である。ノアは正しい人で、彼の世代の中にあって全く人であった。ノアは神と共に歩んだ。ノアは三人の息子セム、ハム、ヤフェテを産んだ。地は神の前に堕落し、地は暴虐で満ちていた。神が地をご覧になると、見よ、それは堕落していた。すべての肉なるものが地上で自分の道を乱していたからである。神はノアに仰せられた。すべての肉なるものの終わりが私の前に来ようとしている。地は彼らのゆえに暴虐で満ちているからだ。見よ、私は彼らを地とともに滅ぼし去る。あなたは自分のためにゴフェルの木で箱舟を作りなさい。箱舟に部屋を作り、内と外にタールを塗りなさい。それを次のようにして作りなさい。箱舟の長さは300キュビト、幅は50キュビト、高さは30キュビト。箱舟に天窓を作り、上部から1キュビト以内に天窓を仕上げなさい。また箱舟の戸口をその側面に設け、箱舟を1階と2階と3階に分けなさい。私は今、命の息あるすべての肉なるものを天の下から滅ぼし去るために、地上に大水を、大洪水をもたらそうとしている。地上のすべてのものは死に絶える。しかし私はあなたと契約を結ぶ。あなたは息子たち、妻、それに息子たちの妻と共に箱舟に入りなさい。またすべての生き物、すべての肉なるものの中からそれぞれ2匹ずつを箱舟に連れて入り、あなたと共に生き残るようにしなさい。それらはオスとメスでなければならない。鳥は種類ごとに、動物も種類ごとに、また地面を這うすべてのものも種類ごとに、それぞれ2匹ずつが生き残れるようあなたのところに来なければならない。あなたは食べられるあらゆるものから取って自分のところに集め、あなたとそれらの動物のための食物としなさい。ノアはすべて神が命じられた通りにし、そのように行った。ノアと題を受けています。教世神学生に御言葉を取り継いでいただきます。はい、お願いします。
皆さんこんにちは。こうしてまた CRC で説教できることに感謝しています。自分自身が聖書箇所から教えられたことや、今学んでいる神学校での学びから教えられていることを通して、共に御言葉を味わっていければと思います。今日は創世記の6章を中心に見ていこうと思います。ここにはノアという 人物が登場します。ノアと聞くと私は箱舟のこと、大洪水のことをまず頭に思い浮かべます。ノアは自分たちの家族と全ての動物や生き物、鳥を集め船に乗せ、40日40夜の雨は降り続け、地は大洪水になりました。これらの話は非常に印象深い話です。もちろん箱舟の話には重要なことがたくさんあります。しかし私は改めてこの箇所を読んだとき、この箱舟の記事の前半の箇所、すなわち今日の聖書箇所の部分が特に心に残りました。それはどうしてこのような大洪水が起こったのか、そしてノアというこの人物に焦点を当てて今日は共に御言葉を見ていきたいと思います。まずはこの大洪水が起こったこの経緯ということについて考えたいと思います。6章5節を読みます。主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪に傾くのをご覧になった。ここでは悪という言葉が2回繰り返して使われています。また皆といつもという言葉も同じ言葉で、こちらも2回繰り返されています。地上の人々が非常に大きな悪をいつも行っていたということが強調されています。6章1節を見ると分かるように、人は大地の表に増え始めていました。心がいつも悪に傾く人が増えていたので、人の悪が地上にどんどん増えていきました。神様はこのような地上の様子をご覧になりました。それは6節7節にもあるように、ご自身が創造された人が悪を重ねる姿です。地上に人の悪が増大するのをご覧になって、主は地上に人を作ったことを悔やみ心を痛められたとあります。それほどまでに大きな悪があったということがわかります。11節から13節にはその地上の悪について繰り返されています。11節を読みます。地は神の前に堕落し、地は暴虐で満ちていた。地は神の前に堕落したとあります。地は堕落していました。それは人の堕落によって引き起こされました。創世記の3章の17節で神様はアダムにこのように言われています。あなたが妻の声に聞き従い食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、大地はあなたの夢に呪われる。アダムが神様の命令に背いたことによって大地は呪われました。人は苦しんで地を耕し食を得なければならなくなります。またカインは弟アベルを殺してしまったことによって、今度は創世記の4章12節を見ると、この大地はカインのために作物を生じさせなくなりました。人の堕落は地にも呪い、堕落をもたらしています。ではなぜ人の堕落がその地の堕落につながるのか。それは神様が人間を創造された理由にあります。創世記の1章28節で神様はご自分が作られた 人に対して言われています。神様はご自身の形として人を創造されました。それはご自分が作られたすべての生き物を支配するようにと意図してのことでした。神の形として人が作られたのは神様の栄光を表すためです。産めよ増えよ地に満ちよ、神様を礼拝する人が増え地に満ちていくことで神様の栄光と神様の支配が全地に表されるように、地を従えよ、被造物の良き管理者として地上に祝福をもたらしていくようにと神様は人に命じられました。だからこそこの人間の堕落というのはその神様によって任された地、また被造物の堕落につながっていくのです。先ほども見たように人は大地に確かに増えていました。しかしそれは神を恐れ神を礼拝する人たちではありませんでした。神様の栄光を表すために地に満ちようと言われていたのに地に満ちてしまったのは暴虐でした。12節の前半、神が地をご覧になると見よ、それは堕落していた。これは神様が世界を創造された時のことと対比的に描かれています。創世記の1章31節、神はご自分が作ったすべてのものを見られた、見よ、それは非常に良かった。神様はご自分が創造された世界、人をご覧になって非常に良かったと言われました。しかしこの時はご自身が作った人、世界が非常に悪く堕落してしまったのをご覧になったのです。私は子供の時から子供の時アニメが結構好きだったんですけれども、その中で私はガンダムが特に好きでした。ガンダム知ってますかね。ガンダムにはいろんなシリーズとか作品があるんですけれども、そのガンダムのプラモデルっていうのがすごい人気があって、子供の頃私はよくそれを作っていました。ガンダムのプラモデルなんでガンプラって言いますね。ガンプラを作るとき、この腕や足、顔、胴体というふうにこう組み立てていくんです。で、それをきれいに作るためにですね、パーツを切り離した後、その跡が残るんですけども、それをこうヤスリをかけて跡を残らないようにしたりとか、あとモールドにこう墨入れって言ってそれ目立つようにしたり、あと筆とかスプレーを使ってこうやって色を塗ったりとかして、そしてこの完成した部品をこうつなげるわけですね。で、それプラモデルができた時、私はそれを見て、あ、めっちゃかっこいいな、いいな、そうやってこう眺めて、まあその時が一番こう自分にとって嬉しい瞬間です。まあそれがあって作っていた、そんな感じですよね。神様もご自分が作った世界、また人を見られて非常に良かったと言われました。それは私がこのプラモデルを作ったこととは比べ物にならないほど良かったはずです。これらを作ったことを悔やむと神様が言われたのは、このご自分が作られた人が そこまで悲惨な状況に陥っている、そのことに対するものだったと思います。この暴虐という言葉は、その暴虐と訳される言葉は、この他の人に対して危害を加える、そのようなことを示すのに使われる言葉です。先週語られた創世記の4章、兄カインは弟アベルを殺してしまいました。最初の兄弟の人に対しての罪が殺人でした。私はこの時に満ちていた暴虐というのは殺人であったのではないかと思います。また神様は創造された人に対して埋めよ、増えよ、地を満たせと最初に命じられました。神の形として作られた人が増えていくことに対して、殺人というのは真逆の方向です。それは神の形を増やすのではなくて減らしてしまう、そういう行為なんです。13節で神様は、すべての肉なるものの終わりが私の前に来ようとしている、地は彼らのゆえに暴虐で満ちているからだ、このように言われました。人間は自分たちの暴虐さゆえに自ら終わりに向かっていたのです。7節に戻ります。このような中で主は言われました。私が創造した人を地の表から消し去ろう。人をはじめ家畜や這うもの、空の鳥に至るまで。創世記一章を見ると、神様は空の鳥、家畜や這うもの、そして人、こういった順番で創造されました。しかしここでは家畜や這うもの、人、家畜や這うもの、空の鳥という創造とは逆の順番になっています。人の暴虐さゆえにこの自滅に向かう地上でこれから起ころうとしていることは、まさに創造と反対の出来事です。このような暗い状況の中に8節はあります。しかしノアは主の心にかなっていた。ここはノアは主の目に恵みを見出したというふうにも訳されます。まさしく主の恵みがここにあります。それはたった一人の人物ノアから始まります。ではここからノアについて見ていきたいと思います。9節を見ると、これはノアの歴史である。ここから新しい区切りが始まります。6章9節から9章の終わりまでがノアの歴史です。代々の歴史という文は創世記にたびたび出てきますけれども、この一つ前の区切りは創世記5章の始めで、ここはアダムの歴史の記録ということで、アダムの系図が出てきます。アダムとエバの子、弟アベルは兄カインに殺されてしまい、カインは弟を殺したために主の前から出て行って地上をさまようようになりました。神様はアベルの代わりに別の子孫を授け、アダムとエバにセツが生まれました。その子孫の系図が五章に書かれ、この五章の最後でノアが生まれます。ノアという名前は五章29節を見ると、主が呪われたこの地での私たちの働きと手の労苦から私たちを慰めてくれるだろう、このようにあり、 ノアはこの呪われた地での慰めとなると語られています。ノアは正しい人で、彼の世代の中にあって全く人であった。ノアは神と共に歩んだ。ノアは神様と共に歩んだ。ヘブル人への手紙11章では、このノアが信仰によって歩んだ、そのように記しています。では、神と共に歩む、信仰によって歩むとはどのような歩みでしょうか。6章の14節から16節では、神様はノアに自分のために箱舟を作りなさいと命じられています。神様は箱舟の材料や寸法、構造、天窓と戸口を作るようになど、細かい指示をノアに与えています。また17節で、神様は大洪水によって地上のすべてのものを滅ぼすということを明らかにされます。地上に大水をもたらすとは、この天地創造の前の状態に戻る、そのようなイメージがあります。そして18節以降、神様はノアと契約を結びます。ノアとその家族、またすべての生き物の2匹ずつ、オスとメスとともに箱舟に入り、自分たちと生き物の食料も集めて生き残るように、そのように命じられました。これらのことを聞いて、ノアはすべて神が命じられた通りに行ったのです。この22節のような22節のように行ったことこそが、ノアが神と共に歩み信仰によって歩んだということなのだと思います。ノアは神様からこの地に大洪水をもたらすということを聞きました。しかし、それがいつどのように起こるかということについては知らされていませんでした。それでもノアはまだ見ないこの出来事事柄についての警告に信仰によって従い、そして箱舟を作りました。ノアの年齢から見ると、それはおそらく何十年もかかったことだったと思います。そこには忍耐もあったでしょう。また忠実さも必要であったはずです。私たちもこのような大きなスケールではないにしても、まだ見えていない先の神様の導きについて信仰を持って準備していく、そのような場面があります。その時に忍耐や忠実さが求められるのです。また人生全体のことを通してもこのことは当てはまります。イエス様はご自身が来られる時のことをノアの日と同じように実現するのだと言われました。これはマタイの福音書24章やルカの福音書17章に記されています。ノアがいつ洪水が来るかわからなかったように、私たちもイエス様がいつ来るかということは分かりません。しかしイエス様が再び来られる、そのことは分かっています。私たちはその日を待ち望んでいるのです。私たちがその日を待ち望むことができるのは、暴虐に満ちたこの地に神様はイエス様をすでに使わせてくださり、イエス様がこの罪を引き受けてくださったからです。 そしてその同じ罪が私たちのうちにあります。いや、そんな人を殺すような暴虐さは私のうちにはない、そのように言いたくなります。しかしイエス様はマタイの5章あの3条の説教の中でこう言われています。兄弟に対して怒る者は誰でも裁きを受けなければならない。神の裁きの前では人に怒ること、このことさえも殺人に等しいのだとイエス様は言われます。私たちは本来かつてのノアの日のように滅びに向かう、滅ぼされるべき存在であったのです。しかしイエス様の十字架の死と復活は私たちを罪からあがない救いへと導いてくださいました。イエス・キリストを通してのみ救いがあります。またノアが正しい人で洪水の前にすべて神が命じられた通りに行ったように、イエス様はそれ以上の完全な正しさと完全な神様への従順を歩まれ、それは十字架の死にまで従われたほどでした。イエス・キリストを信じる者は義と認められる、それはこのノアの正しさよりもはるかに優れたイエス様の正しさ、イエス様の義が私たちに与えられているということです。私たちはこのイエス様を通して神と共に歩むことができるのです。結びに入ります。今日は与えられた創世記6章の箇所からこの人間の罪について見ました。地は暴虐に満ちていた。私たちはこれを人事としてではなく受け止めたいと思います。またノアについて、そしてイエス様を通してイエス様への信仰によって私たちは神と共に歩むことができるようになった、このことを見ました。私たちが自分の罪について正しく向き合うことができるのも、まず何より神様が恵みとして御子イエスを与えてくださったからです。この大きな幸いを覚えて今週も主と共に歩ませていただきましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたのお名前を賛美します。創世記6章のノアの箇所から私たちの罪について、またイエス様につながる私たちの救いについて見ることができたことをありがとうございます。私たちには御子イエス様が与えられていることを感謝します。神様からの恵みが与えられています。ノアの箇所は私たちにそのことを伝えてくれていると信じます。私たちはこのイエス様を通してあなたと共に歩むことができるように、どうか聖霊様が導いてください。この時を感謝しイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
言葉に応答してしばらくご一緒にお祈りをしていきましょう。